野森の池。今からおよそ700年も前のお話です。京の都の建仁寺に祖籍という若い僧がおりました。後の無双国師のことです。祖籍は学問が優れていましたが、顔立ちもひときわ立派でした。男らしく凛々しい眉、清く澄んだ目、色は白く、鼻筋が通り、誰が見ても惚れ惚れするような青年の僧でした。ですから、祖籍が町へ宅発に出ると、都の若い女人たちは、一目でも祖籍の姿を見たいと、それはそれは大変な騒ぎでした。その中でも、野森太夫は、特別に熱心でした。色白で美しい顔立ちの野森は、なんて立派なお方でしょう。私はどんなことをしても、あのお方のお嫁さんになりたい、と言っていました。そして、何度も何度も、祖籍のいるお寺へ行っては、どうか私をお嫁さんにしてください、と頼みました。しかし、その頃のお坊さんは、再退することが許されておりませんでした。でも、野森は決して諦めようとはしませんでした。雨の日も、風の日も、毎日毎日山門を叩き、どうぞ、祖籍様に会わせてください。一生の願いでございます。と頼み続けました。祖籍はほとほと困ってしまいました。もうこれ以上お寺に迷惑をかけることはできない。私は仏に仕える身だ。いつまでもこんなことに関わっていたのでは、大切な修行も思うようにできない。そうだ。この際京を離れ、広く国中を回って見聞を広めてこよう。こう決心した祖籍は、弟子の良言を連れて、密かに旅に出かけました。二人は東海道を下って、金谷の宿に着きました。美しい流れの大井川を眺めていた祖籍は、遠く霞む北の山々に目を移し、ふと家山の里のことを思い出しました。私は小さな頃、甲州のお寺に預けられたことがあった。そこから京都へ帰る途中、家山の里へ寄ったことがある。あそこには山の緑に囲まれた小さな美しい池があった。それに土地の人たちは人情に厚くいい人ばかりだった。そうだ、良言よ。これから家山の里へ行ってみよう。こうして二人は家山に足を向けたのです。家山に着くと、嬉しいことに村人は祖籍たちを温かく迎えてくれました。よく来てくださった。住まいの方はわしらが面倒を見ますに。どうか村の衆のためにいろいろ教えてくだされ。と言って、村人たちは二人のお坊さんのために、池のほとりに広い境内を持つ立派な寺を建てて、寺の名を海樹山正福寺と名付けました。祖籍は大変喜んで寺に入り、池の景色を眺めました。池は緑の山の影を映し、それはそれは美しい眺めでした。その頃池は二つに分かれていました。本池と小池です。小池は天皇山の北側にあって、この二つの池は小さな川でつながっていました。池の波はゆったりと岸辺に寄せては返し、あたかも永遠の神秘をたたえているような感じさえしました。 それからというものの祖籍は、毎日寺にこもって一心にお経を唱えました。ある日のことです。正福寺の門をトントンと叩いている若い旅の女の人がいました。私に女の人だと？はて、どなたであろう。良源、名前を伺ってきなさい。良源が外へ出て行った後、祖籍は立ち上がり、障子を開けて山門の方を見ると、あっと驚きました。なんと、女の人は忘れようとしていた野森だったのです。野森は祖籍が急に行方知れずになったことを知ると、一層恋しくなって、祖籍様は一体どこに行かれたのでしょう、と必死になって八方手を尽くし、祖籍の消息を尋ねていました。そして、祖籍がどうやら東の方を指して旅に出たことを知ると、あちらこちらのお寺、と尋ねながら、とうとう家山の正福寺にたどり着いたのでした。良源から野森のことを聞いた祖籍は、しばらくじっと考えていましたが、ほどなく頭を上げて、野森は女の身で、よくぞ今日から訪ねてきたものだ。さぞ難儀なことであったろう。せっかく来たのだから会ってやりたいが、私は仏に仕える身である。それに大事な修行もある。ここは心を鬼にしていないことにしよう。そこで良源は、あなたの言うような僧はこの寺にはおりません。何かの間違いでしょう。と言うと、いいえ、そんなはずはありません。祖籍様はこのお寺に確かにいらっしゃるはずです。一目だけで結構ですから、どうぞ会わせてください。一生のお願いでございます。野森は旅に着く旅で、髪は汚れ、顔はやつれていましたが、憂いを含んだ目、色白の整った顔立ちは、以前の美しさをうかがうことができました。その様子を見て、良源は不憫に思いましたが、死の言いつけに背くわけにはいきません。先ほども申したが、そのようなお方はこの寺にはおりません。他の寺を探してみなさい。もう日が暮れるから、早く帰りなさい。そう言って、門を固く閉めてしまいました。次の日も、また次の日も、野森は疲れ切った体を引きずるようにして、寺の門を叩きました。何日か過ぎたある日の夕暮れ、どうか、祖籍様に会わせてください。お願いします。私の願いを聞いてください。良源は断っても断っても必死になって訪れる野森の姿に哀れを感じずにはいられませんでした。何度も申したように、祖籍様はこの寺にはおられません。はるばる京の都から訪ねて来られて、さぞ力を落とされたことであろう。たとえあなたがどこまで訪ねて行かれても、修行の身であり、僧侶である祖籍様は、あなたを妻として迎えることはできないのだから、どうか諦めて京に戻り、幸せに暮らしてください。良源の言葉を聞いているうちに、野森は自分の望みが到底叶えられないことが次第に分かってきました。悲しみの涙がはらはらと流れてくるのをどうすることもできませんでした。 そろそろ月も昇り始めた。夜露が体に触るだろう。気をつけて、早く帰るがよい。良源は悲しみに暮れる野森を見つめていると心が痛みましたが、気を取り直して、山門の扉を静かに閉じました。暮れていく木立の陰で、こんこんと諭す良源と、涙に暮れる野森の哀れな姿をじっと見つめていた祖籍は、僧侶の身とはいえ、人間として苦しまずにはいられませんでした。とぼとぼと去っていく野森の後ろ姿に、祖籍はいつまでも合掌して立ち尽くしておりました。山門を離れた野森は、今さら京へ帰る気力もなく、張り詰めていた心も緩んで、池のほとりをとぼとぼと歩いていました。髪を乱し、肩を落として歩く野森の姿を、月の光が一層怪しくも美しく照らしていました。愛しい祖籍様、ご迷惑をおかけしました。どうぞお許しください。さようなら。野森は袖のたもとに石を入れると、静かに池に入っていきました。野森には空にかかる月が、あたかも自分を手招きしているように思えました。やがて、野森の姿は池の中へ消え去りました。月は何事もなかったように、その淡い光を池に注いでいました。あくる朝、野森の死体は池に浮かびました。それを聞いた祖籍は、じっと天を見つめていましたが、やがて静かにつぶやきました。かわいそうな女よ。この私を慕うがゆえに、たった一つしかない尊い命を捨ててしまった。私とて、決してお前を嫌いなわけではなかったのだ。思えば哀れな女であることよ。許してくれ、野森よ。祖籍は、野森の遺体に向かって合掌しました。そして、亡骸を丁寧に葬りました。村人たちは、それからこの池を、野森の池と呼ぶようになりました。